マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第336回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第336回目になります。ですね、今日はとりあえず今週も配信できそうということで、前回前々回とですね、もうニューアンスネオに絡んだお話をずっとしてるんですけど、やはりパフォーマンスがいい Windows 10モバイル端末を使うとですね、使用頻度も上がってくるというところで、いろいろ話してて、刀01をお持ちの方が意外とこれ使えないんだよねっていう話をね、この番組も昨日方なんですけど言ってまして、やっぱりパフォーマンス的にきついとね、使用頻度下がっちゃうのかな。ましてやね、多分メインで使われてるのは iPhone でしょうから、それと比べてしまうとなおさら厳しいのかなとちょっといろいろと思っちゃいました。私もこれニューアンスネオにしてからね、ここまでパフォーマンスがいいと、ってことはスナップドラゴンの800番台使ってるやつ、あれもっとすごいんじゃないかなと思ってますんでね、もう思ってるんですが、これだけね、パフォーマンスがいいとですね、やっぱり使っててすごく快適っていうか、やっぱりね、 iPhone っていうのはね、何よりもずっと先を走り続けてて、おそらくなかなか抜くことができないと思うんですけどね。でもね、なんかこうニューアンスネオを使っててですね、一瞬あれ俺今使ってるの iPhone だっけって思っちゃうくらい、パフォーマンスがいいというかですね、持ってた感じもかなり違うんですよね。それだけ結構クオリティ的に iPhone に迫るものがあるんじゃないかなと。迫るっていうか、同じ道を競争してるわけじゃないんですけどね、ニューアンスネオにはニューアンスネオのこの持ちやすさだとか、全体的なやっぱり Windows 10モバイルとしてのクオリティとかですね、そういうとこがあるんで、一概にね、こう横に並べて比べるっていうのも厳しい状況なんですが、なんかこう見劣りすることがないっていうかね、そんなような感じがしています。そんなところで、いろいろいじってるんですけどね、唯一の問題点っていうのが先週分かりまして、一つですね、テザリングが、Windows 10 モバイル端末テザリングが普通できるんですね。これ正式な名称、Windows 10 モバイルとしての正式な名称はモバイルホットスポットというものになるんですが、これマドスまでは普通にできてました。できてましたというのは、ニューアンスネオにしたらできなくなっちゃいました。正確に言うとですね、できたりできなかったりする非常に不安定な状況になったっていうのがあります。もちろんこれニューアンスネオにですね、ビッグカメラの SIM カード、ビッグ SIM、中身は IIGM 用なんですが、それを入れてモバイルホットスポットでテザリングしてて、たまたまですね、連休中にスターバックスでバイオを使ってて、でテザリングしてつなごうかなと思ってたんですけど、スターバックスは無料の Wi-Fi が使えますんで、そっちを使ってたんですね。でずっと私もテザリングができるもんだと思って、たまたまどっか帰りに移動してる時にですね、テザリングでつなごうとしたら、Wi-Fi 上はつながるんだけどインターネット接続ができないっていうふうに出ちゃったんですね。インターネットとして外につながらないと、あれおかしいなと思って、手持ちの iPhone をテザリングしてつながらないんですね。でじゃあ iPad って お前なんだモバイル機器持ち歩いてんだって言われそうなんですが、じゃあ iPad をつないでみたら、できてたはずのものができないんですよ。で Wi-Fi 上はつながるんだけどインターネット接続できないっていう状態になっていました。で何度か試行錯誤してるうちにつながるようになったりしたんですけど、パフォーマンスが悪いか、一回つながってしまうともう快適に動くんですけども、なかなかですね、じゃあ次やったらどうかっていうと、つながらないっていう状態になってました。でツイッターとかでですね、詳しい皆さんのこういろいろ情報を聞いたらですね、トリニティがプリセットしている、APN の情報をあえてもう一回手で設定し直して上書きすると OK だとか、あとはモバイルホットスポットのですね、設定する場所があるんですけども、ネットワーク帯って設定する場所があるんですね。これ周波数帯を選ぶんですけど、例えば 2.4GHz 帯か 5GHz 帯か使用可能の方両方かという設定ができてまして、実はですね、ニューアンスネオは、このテザリングに関しては 5GHz 帯のみのサポートということになっていました。そういった意味で iPhone6 にしても iPad Air 2にしてもですね、 5GHz 帯でつながるんで、まあ、初め 2.11AC が搭載されてます、使えますから、問題なく使えるはずなんで、まあ、それいいかなと思ってたんですが、どうもここをあえて 5GHz 帯に固定にするといいだとか、いろんな情報が飛び交ってまして、で私一通りやってみたんですけどね、うまくいったりいかなかったりなんですよ。でこれまた Facebook でですね、うまくいかないってやってたところに、トリニティの社長の星川さんからですね、まあいろいろ私のことでうまくいくんですが、話して、ただやっぱりテザリングに関してはいろんな条件絡んでて、やっぱりいろいろ問題を聞いてるということで、なかなかの苦労されてるみたいで、まあ私としてもですね、何かこう情報を出したりとか、例えばなんか切り分けのねお手伝いとかできたらやりますって話をしてたんですが、といってもテザリングができないと外に出た時にですね使えないっていうことがあって、じゃあ窓スマをもう一台持って行ったら、じゃあ SIM カードもう一枚いるなとか言ってね、じゃあ IIJ ミオ以外で、フリーテルでも買って入れるかなとかねやってたんですが、そんな話をしてたら、これまた星川さんの方から、新しいバージョンが出てますと、ニュアンスネの方にも Windows 10の新しいアップデートが降ってきてるはずですが、そっち当ててみたらどうですかと、なんかテザリング関係で改善されてるようですという話をいただきまして、でその時にですね、私の方にはまだ降ってなかったんですが、その直後ですね、Windows のアップデート、 Windows 10 モバイルのアップデートがありまして、このアップデートをかけました。アップデートをかけたら、もう嘘のようにってあれなんですけど、今までのね繋がんなかったのが嘘のようにですねきちんと繋がるようになりました。非常に安定して動いてますし、パフォーマンス もう今まで通り、いいものになってます。でこちらのアップデートがですね、Windows 10 モバイルのバージョン 10.0.10586.318 です。10586っていうのは Windows 10のノベンバーアップデートになっていて、それの318というやつ、こちらをですねアップデート適用するとですね、ニュアンスネオの、テザリングの問題が私のところでは解決できました。今普通に使えています。まあ、ということでニュアンスネオをお使いの方で、テザリングがうまくいかないっていう方、まだねテザリングの問題いろいろと難しいっていう話も聞いてますし、まあ、iPhone5 が出た時もそうでしたけど、なんか変だっていう、うまく期待した通り動かないっていう方はですね、ぜひWindows 10 モバイルのアップデートを、されることをお勧めします。通常のアップデートで、降ってきて、ダウンロードしてですねアップデートできますんで、インサイドプレビューとかじゃなくて通常のアップデートですので、ぜひ、バージョンアップをされることをお勧めします。ということでね、再び、なかなかいい環境になってきたかなという感じがしています。でね、面白いのがバイホンビズも出たところと、やっぱりいろんなアプリが出てるんですけども、いろいろ聞くとですね、なんかアプリをダウンロードして使ってますかっていう話をすると、実は意外としてなくて、っていうのは Twitter と Facebook と、あとエッジがあればウェブ関係使えますし、あとね Windows 10 モバイルであればオフィスも使えるし、大体行動範囲がそれなりの方はですね、それで済んでしまうことが多いんですね。それであえてこうアプリがあるかないかなって話はね、意外と別にそんな困ってないじゃんっていうところもあったんですが、でもいろいろ探してみて、もっと便利になればいいかなと、でないものがあれば開発するネタになるんじゃないかなっていうところで、ちょっとねあえてこういろいろ私探すようにしてみました。っていうのはまあ細々といろんなもん細々入れてるんですけどね、今までこう紹介しようと思ってしなくてですね、まあ、ちょっとこのタイミングで、ちょっとお話をね、させていただこうかなと思っています。意外と私 Facebook でこういうアプリがありますっていうと、気がつくのがね、もう半年以上経ってから気がついたっていうのもあるんだけど、こういうアプリがありますっていうと結構な方がですね、知りませんでした、今からインストールしますとかですね、結構、されてまして、まあなかなかねアプリも相当な数ありますしね、iPhone とか Android はすごい数ですけど、Windows 10 モバイルもアプリを作る側からすると、ちょっと作ると埋もれちゃうと、そんぐらいの数多いし、まあ、海外が多いんですけどね、そういったところでなんかこう発掘していけばね、面白いんじゃないかなと、 そういうことでいくつかこう紹介を今回させていただこうかなと思っております。で、ね、今回は 1,2,3,4,5,6,7,8本、紹介をさせていただきます。まず一つ目がですね、 Wi-Fi アナライザー。これも Android で出ているアプリケーションでお使いの方も多いと思うんですが、Wi-Fi のですね、電波の状況を表示してくれるアプリです。具体的にはですね、こうグラフでこういかにもこう電波が帯域がどれだけね取ってて何デシベル出てますっていうことをですね、グラフで表示してくれたりとか、あとはこのニュアンスデータ、 Windows 10モバイルの受信できるですね、電波が 2.4GHz 帯と 5GHz 帯あるんですが、両方の周波数帯に対してもどのチャンネルでどの SSID のものが出ていますと、で信号強度はそれぞれこの Windows 10モバイル端末から見た場合の信号強度はこれだけですということをですね、表示をしてくれます。ちなみにこれ Windows 10モバイルって言いましたけど、普通の Windows 10のノートパソコン、あと Windows 10のタブレットでも動きます。ユニバーサル Windows プラットフォームですから両方動くんですね。うまくする、あの Wi-Fi が環境揃っていればですね、もちろんあのサーフェスハブとかですね、そういうことでも動かせますので、またあのパソコン版になると、あデスクトップ版ですねになると、あの画面広く表示したりとかできますし、モバイル版になるとこのスマートフォンの画面に合わせたですねレイアウトになって表示してくれますので、ここがねやっぱり、ね、UWP のいいとこかなと、 Windows 10のいいとこかなと私は思ってしまいます。でこの、まあ、Wi-Fi アナライザー、まあ、グラフで表示してくれたりとか、あとは文字でですね、まあ、何チャンネルにどれだけの SSID のものが出てるとかで、一回電波掴んだんだけど消えちゃったやつはアウトオブレンジとかですね、あとも残ってるように残して見せるようにしています。あのそういった形でですね、あの詳しく、あと暗号がどういう暗号がかけられてるかとか、まあ、そういったところもですね詳しくの出てますんで、あの今の電波の状況どうなってんだろうってことを調べる方にはですねすごくいいと思います。私もこれ紹介したら結構入れてみようって方多くてですね、環境を知りたい方っていう方はぜひお勧めしたいと思います。あの、ね、電車の中でねやってみると面白いですね。いろんな人が Wi-Fi ルーターとか持ってたりとか、他のマシンでテザリングしてたりするとですね、その SSID が出てきてですね、結構人の名前が出てきたりとかして面白いです。で、あの Wi-Fi でつながってると、今自分でつながってる Wi-Fi が上限いくつまでの接続の回線速度を持ってて、そのうちどのぐらいのスピードまでつながってるっていうのが表示できるってところまでできてまして、例えば私今 NEC のA ターム、802.11ACのですね、Wi-Fi ルーターつなげてますけども、それは上限が 867Mbps で、その中で上限、このニュアンス用としては 433Mbps で接続ができてますということで、出ています。でつながってる親機の、ね、情報とかもね、画面出てきますんで、あのなんかこう知りたいっていう方はですね、ぜひお勧めしたいです、アプリです。それとですね、次のアプリケーションですけど、これマイクロソフト製のアプリケーションです。ムービーモーメント。これは UWP でもなく Windows Phone でも動くのかなと思うんですが、動画の編集ソフトです。ただし動画の編集が1分以内。あの Windows 10モバイルで撮った動画を切ったり貼ったりと、まあ切ったり貼ったりとほとんどこうトリミングが中心になるんですけど、まあそこをいうことをして、テロップを入れたりとかですね、あと BGM を入れたりっていうことで、ちょっとしたあの音楽付きの文字テロップ付きのですね動画をですね Windows 10モバイル端末だけで作ることができます。で私もね作ってみると BGM がですね、あの何種類か結構な種類ダウンロードできるんですね。でダウンロードしてこの曲って選んで、こうテロップここに入れるっていうと画面がちょっとスローモーションになったりとかですね、そういった効果が出せますね。ちょっとしたあの動画を作って Facebook に上げるとかですね、そんなことをするとですね面白いんじゃないかと思います。ムービーモーメントというマイクロソフト製のアプリケーションです。あのやっぱり共有するってことでね、やっぱりこういう Windows 8からのストアアプリ化の流れでいろんなアプリケーションとこう共有っていうことで連携が取れるようになってますんでね、こういうことはすごく便利かなと思っています。それと次のアプリケーションがコンパス。 やそれ iPhone に普通入ってんだろって言われそうなんですが、 Windows の方には入ってない、いや Windows でモバイルに入ってなくてですね、これはこれ日本マイクロソフトの高橋信さんに教えてもらったんですが、このコンパスっていうアプリは、まあ、Windows Phone の、アプリケーションで、もちろんこれ Windows でモバイルでも動きますんでね、ぜひこれちょっと見ていただければと思うんですが、結構おしゃれな方位磁石のアプリケーションです。で、ただの方位磁石だけじゃなくて地図も重ね合わせて見るっていうことができまして、まあ、メニューからショーマップって選ぶとですね、地図が方位磁石の下に地図が出てきて、で方位磁石そのものですね半透明になって、下の地図がうまく見れるという状態になっています。で地図自体はこれビングマップなんですが、まあ、そこにですね方位磁石、自分がどっちの方向向いてるかとか、何度かっていう数字でですね方角も表示してくれますんで、まあ、方位磁石ソフトとしては、ね、結構これが綺麗に、でこの方位磁石のデザインもすごく、ね、おしゃれで綺麗なんで、これはおすすめかなと思っています。ぜひ入ってない、もともと入ってないみたいなんで入れることをおすすめします。それともう一つ、これもですねマイクロソフト製、標準でなんで入ってないんだというアプリなんですが、翻訳って名前の日本語名はですね翻訳ってソフトで、英語名がトランスレーターという、まあ、いわばビングトランスレーターですね、これのアプリケーションということで、まあ、日本語とかね英語とか、あと中国語とかですね、そんなことも翻訳をしてくれます。アプリのですねアイコンが、まあ、タイルのアイコンがですねひらがなの後アルファベットの A をこう矢印で、相互にこう線でつ矢印で、ね、結んでるようなアイコンなんですが、それがですねこれの言語パックっていうのが追加でダウンロードできるようになってまして、その種類が、ね、すごく多いんですね。でこれがパッと見ると、まあ、英語中国語とかよく使えそうなとこもあるんですけど、オランダ、ギリシャ、ザーって、スワヒリ語、セルビア語、ハイチ、クレオール語、なんかこんなのもあるんですね。ハンガリーだとかペルシャ語とかポーランド語とかですね、まあ、これ何種類あるかわからないくらいなんですが、非常に多くの言語パックが用意されてまして、その中から、ね、選んで翻訳ができるということになっています。まあ、Bing トランスレーターのです、ね、機能をアプリケーション化しているんで、まあ、制度についてはですね、いろいろとフィードバックをかけていけば良くなっていくものだと思いますし、ぜひですね翻訳ソフトなんかないかなっていう方はですね、この日本語名翻訳、英語名はトランスレーターというソフト、マイクロソフト製のアプリをですね、用意されてますので、ぜひこれ Windows Store から、ね、ダウンロードして使っていただければなと思っています。ね、なんで標準で入ってないのこれがっていうような感じなんですが、ぜひ使ってみてください。そして次がですね、ネットワークの速度測定をするソフト、まあ、iPhone とかお使いの方はですね、スピードテスト.net が、あると思うんですが、ちなみにこのスピードテスト .net は、ストア、Windows 版もあります。私もこれダウンロードして使いましたけど、スピードテスト .net ということで、まあ、皆さんね、よくお使いだと思うんですが、そのアプリケーションもあるんですが、まずね、スピードテスト .net と、それと、マイクロソフト製の速度測定ソフトがあります。ネットワークスピードテストという、もうそのままの名前なんですが、これマイクロソフト製の、ネットワークのね、回線の速度測定、のソフトでして、やっぱりフラットデザイン中心にですね、作られてて、むしろこっちの方がね、シンプルでよく見やすいのかなっていうくらいです。まあ、ネットワークスピードテストっていうのもありますんで、結構これで出先のね Wi-Fi の速度を測ってスクリーンショットを撮ってですね Facebook に共有したりっていう方もおられますんで、これマイクロソフトリサーチが作ったのかな、まあいろんな種類ね出てますんで、まあおすすめできるのはこのスピードテスト .net とネットワークスピードテスト、マイクロソフト製のソフトですね、これがありますんでぜひ使ってみてください。そして次のアプリケーションが、私ね小遣い帳探してたんですよ。いや自分で作ろうかなと思ってたんですけど、で いろいろ出てて、英語版でもですね結構いいのが出てるんですけど、単位がドルだったりするんで、ちゃんと円が使えるやつと思って探してたらですね、日本語版ですごく、いいやつというか良さそうなやつで、これからちょっと使い込んでみるんで、レポートもできるかなと思うんですが、マネーラバー、マネーラバーってなんかすごいこてこての名前なんですけど、マネーラバーということで、これ日本語版の、ね、お小遣い帳のソフトです。いかにもねこの Windows ストアアプリっぽいというか、ね、シンプルなフラットデザインのですね、アプリケーションなんですが、とにかくこれ日本語が使えるっていうことで、豚の貯金箱の、アイコンありますけど、もちろん使ったものとかどういうカテゴリーで使ったとかですね、いくら使ったとか、それがね簡単にこうどんどん追加して記録できるようになってます。で、まあ、クラウドにもねバックアップが取れるということで、まあ、iPhone とかのねアプリとかで、他のねスマートフォンのアプリとかだと、まあスマートフォンのねアプリとかだと、まあごく普通なんですが、そういった機能もありますんで、でね、お小遣い帳のソフトはいろいろ出てますんで、一通りねこうダウンロードしてみて、自分に合ったものを使うのいいかなと思っています。で、自分に合わないなと思ったら自分の合うものをですね、ぜひビジュアルスタジオで作って UWP 版で作ればですね、スマートフォン版も使えるし、 Windows でもタブレットでも使えるってことがありますんで、私も使っててね、やっぱ自分のものが欲しいなと思ったらね作ってみようかなと思っております。それと、たまたまこれ Facebook でネタで出た話なんですけども、デジタル時計のアプリケーション別にね特別すごいことじゃないんですが、これナイトスタンドクロックというアプリケーション、デジタル時計のですねアプリケーションなんですが、これをですね今ダウンロードして使っています。もともとはですねナイトスタンド HD2 というこういうアプリケーションがあって便利だよって話をね紹介してもらったんですが、それいいねと思ってダウンロードしようとしたらですね、Windows 10のデスクトップで使えるんですが、モバイルの方じゃ使えないっていうところで、じゃあモバイルの方で使えるのは何かなと思ったら、ナイトスタンドクロックという、ソフトがあります。これも普通のデジタル時計なんですが、色も変えられたりとかですね、ちょっとデザイン変えられたりとかですね、なかなかいい感じで、何がいいかっていうと、明るさの調整をですね、この画面をスワイプアップスワイプダウンをですね、こう画面なぞるだけでですね、微妙にこうデジタル表示のですね明るさを変えてくれるって、すごく調整しやすいインターフェースになってまして、今ニュアンスデーをですね使ってない時はこれデジタル時計にして、机に置いて傾けておいてあります。まあ、そういうのもねこういざこと探してみるとですね結構いろいろ出てきまして、まあ、英語版であってもですね、まあ、日本語化されてなくてもですね結構使えるものが多いんで、ぜひ、ね、いろいろ Windows Store をですね漁ってみるとねいいんじゃないかなと思っています。ということでデジタル時計アプリナイトスタンドクロックと、これ有料版無料版と有料版があります。で、有料版の方は時計のデザインがいろいろあるのと、あと天気とかですね気温とか、そっちの表示も同時にできるっていうものになってます。あと、アラームのですねかけられてとかですね、そんなこともできますんで、私とりあえず無料版と有料版両方ダウンロードしたんですけど、ここまでデザインいろいろ選べるならばちょっと有料版100円なんで、買ってみようかなと思っております。買ってみたら試行版をまず落としたんで、これから、ね、有料版買ってみようかなと思っています。まあ、そんなところいろいろこう、Windows 10モバイルで使えるアプリケーションをお話ししましたけど、まあ、最後にですねテーマミソなんですけど、BMI 肥満度チェッカー、これ前にもお話ししましたけど、身長と体重を入れると BMI の値と、どのぐらいの肥満かと、標準かとか痩せすぎだとかね太りすぎだとかいう表示してくれるアプリケーション、これ私が作ってる、ソフトです。BMI 肥満度チェッカーという、ソフトありますので、まあ、これ よかったらですね使っていただければなと思っています。まあ、これ以外にですね私もアプリケーション、簡単なものを、もう一個作ってアップしようかなと思ってますんで、まあ、そちらもですねよかったら使っていただければと思っております。はい、そういうことで、Windows でモバイルで使える Windows ストアアプリを、紹介させていただきました。 第336回は Windows 10モバイルで使える Windows 10アプリの紹介をさせていただきました。まだまだね、これネタに困ったらこのネタでいこうかなと、いろいろこう紹介していこうかなと思っております。まあ、そういったところでこういったのアプリケーションを紹介していって、まあ、Windows 10がよくもっとねみんなに使ってもらえるようにねなる手助けになればいいかなと、そんなことも思ってますんで、これからどんどん紹介していきたいなと思っております。それと告知なんですけども、今月のドットネットロボ勉強会、第4土曜日ですね、5月28日土曜日、13時30分から、日本マイクロソフト品川本社セミナールーム B で、行います。で、今回はすごいですよ。まずビジオで自分専用のシェイプを作るということで、マイクロソフト MVP4 ビジオの上村さんによりますですね、ビジオの話をまたいただきます。何度もね来てお話いただいてますんで、結構いろいろ質問するとね答えていただける方なんで、ぜひね勉強されたい方はですね来ていただければなと思っています。そしてこれマイクロソフトの MVP の、トゥレイですね、グレープシティという会社のプロダクトマネージャーをされている山木さん、ご存知の方はですね本当に有名な方だと思うんですが、従来型ソフトウェアで実践するリーンスタートアップザストーリーオブフォージェンシーというところ、フォーガンシーということで、リーンスタートアップってですね、まあ、起業する時のスタートアップで必要最低限のものからスタートしていって確実なものをやっていくっていうのは、私はねそれを一回勉強したことあるんですけども、まあ、そこら辺の製品開発ということですね。で、グレープシティでのお話とかというのをいただきます。これ非常に、ね、なかなか聞けないお話だと思いますので、ね、興味ある方ぜひ来ていただければなと思っています。そしてこれマイクロソフト MVP の、田淵さん、エクセルソフトの、田淵さんですね、もうザマリンと言ったらもう田淵さんという方で、田淵さんによりますザマリンの今までとこれからということで、ザマリンの、まあ、ザマリンっていうのはWindows Visual Studio の、C シャープとか .NET フレームワークをベースにして Android だとか iOS のですねアプリケーションを作ることができるということで、そういったねクロス開発環境ですね、そのザマリンということと、いうことについてですねお話をいただきます。これ非常にクロスプラットフォームの開発ということですね、一番やっぱり注目されている、技術の一つですので、で、まあ、デコードでもお話しいただけるんですが、デコードにも行けなかった方にもですねザマリンの最新情報を知るチャンスということでお話をいただきます。これねこれかなり人気のあるっていうか、下手したらこれ今度のドットネットロボねたくさん来ていただけるんじゃないかなと思ってます。でぜひクロスプラットフォームのねアプリケーション開発興味のある方はですねぜひ来ていただければなと思っております。こんなね盛りだくさんの内容ですね。で私もですね、なんとかいけると思いますんで、ライトニングトークでなんか喋れればいいかなと思っています。ウェブサイトはですね、.netrobo.net からお申し込みサイト行きますんで、この番組のですね、サイトからもリンクを貼らせていただきますんで、よかったら申し込んでいただければなと思っています。はい、そういうことで、またいろんなネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。